説教、私は自分の道を進まねばならない。石橋牧師です。
本庁の礼拝において、小林俊光さんが洗礼、俊川さんが洗礼を受けられたこと、それは私の大きな喜びであります。第一礼拝にご夫妻で熱心に教会に来ておられまして、洗礼の準備を重ね、今日その時を迎えることができました。コツコツと第一礼拝の後準備を重ねてまいりました。で、今日の洗礼式をのこの日を迎え、まあ、その始まりというか出発点を思い起こします。小林めぐみさんから教会に電話がありまして、私は不在だったんですが、お母様が草加中央病院で賛美歌を歌っていると、祈りに来てほしいというご連絡をいただきました。そして草加病院に参りまして賛美歌を歌ってお祈りをして帰ったわけでありますが、まあ、その後お母様はこれで葬儀は大丈夫だとおっしゃったそうですね。もうこれで葬儀は大丈夫だ、まあ、洗礼を受けられてたんですが、まあ、教会には長く離れておられて、自分の葬儀のことが気になって仕方がなかったのでしょうか。しかし何度かお伺いして、ベッドの上で、賛美歌を歌って、お祈りをする、まあ、その時のお顔は本当に平安なお顔をされて、おりまして、まあ、その辺の平安のうちに召されていかれたわけであります。まあ、このことがめぐみさんが教会に来るきっかけとなったわけであります。そして今夫の俊光さんが導かれまして、洗礼の時を迎えることができた、まあ、そこに生ける神様の導きを感じて、大きな喜びを覚えている、喜びの中に私はあるわけであります。詩編63編の8節に、あなたは必ず私を助けてくださいます、あなたの翼の陰で私は喜び歌いますという言葉があります。神様の翼、神は鳥の翼、その中に雛を招く、今日のイエス様のお言葉の中にもあるわけですが、神様の翼の陰にあって私たちは本当に喜び歌うことができる、神様によって助けられて生かされて平安のうちにある、この翼の中にあって平安がある、まあ、そのことを喜び歌うと詩編63編8節にあるわけであります。めぐみさんのお母さんが最後のところ本当に神様の御翼の中に招かれて、それはまあ招かれていたわけですが、その御翼のうちにあることを思い起こし、賛美歌を歌い続けておられた、そして、御言葉と祈りのうちにある生活、その中で召されていったことを思うわけであります。御翼、まあ、私たちの教会の月報御翼という、この、題名は、詩編63編の8節から取ったものであります。もうすでに342号が発行されました。明日は343号の編集ということになります。三つ葉の陰にこのことを思うわけです。私は必ずあなたを助けて、あなたは必ず私を助けてくださいます、あなたの翼の陰で私は喜び歌います、あなたの翼の陰で私は喜び歌います。主の翼の陰の中にあって生かされてきた、支えられてきた、慰められてきた、希望が与えられてきた、だから喜び歌うと詩人は歌っているわけでありますが、星ヶ谷教会の御翼においても御翼の陰で支えられてきた、 そのことを喜び歌う、その喜び歌うという神への賛美証しが、342号と、この証しが、記され続けてきた、主の生ける主の証言として、この御翼が発光し続けられてきた。これは越谷教会の大きな証、歴史の中にある証として、大きな力と意味を与えるものであります。主イエスは大きな翼を広げて全てのものを切実な思いを持って招いておられる。激しく反発するもの、激しく拒否するもの、しかしそのものも御翼の影に招き入れる。そのために翼を大きく広げて、招いておられる。そのような主の切実な招きの言葉、それを私たちは今朝の御言葉から教えられるのであります。31節を見ていただきますと、ちょうどその時ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしています。まあ、このようなことを伝えるファリサイ派の者がいたわけであります。まあ、ファリサイ派の人々は全てイエス様に敵対しているわけではありません。イエス様の教え、その技に心を惹かれて、イエス様を尊敬し、また同時に食事の席に招く、そのようなファリサイ派の人々もいたわけであります。一方、神様、イエス様から激しく批判を受ける、信仰姿勢が厳しく問われる、そしてファリサイ派の人々の敵意を抱くイエス様、まあ、そういう関係もあるわけでありますが、まあ、どのような思いでファリサイ派の人々がイエス様に危険を知らせたのか、ヘロデがあなたを殺そうとしていると伝えたのか、その真意は分かりません。真意は分かりませんが、ここを立ち去ってくださいという言葉、この言葉にまず目を向けさせるわけであります。イエス様が立ち去られたらどうなるんだろうか。ファリサイ派の人々もヘロデにおいてマスヤを殺そうとしている。そのようにイエス様から離れてしまって、一体そこに何があるのか、そのことが最初の御言葉によって問われるわけであります。立ち去ってくださいと強い言葉が語られる。しかしこのような言葉を聞きながらイエス様は強い言葉で、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない、自分の周りがどうであろうと、どのような反発する者、殺そうとする者がいようと、しかし私は自分の道を進んでいかねばならない、今日も明日も次の日も自分の道を進まねばならないと、断固たる全てのものを大きな神の翼の影の中に招き入れるために、イエス様は断固たるご決意を持ってその歩みを進めていかれるわけであります。その32節の言葉を見ていきたいと思いますが、イエスは言われた、行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終えることを、と私が言ったことを伝えなさい、だが私は今日も明日も次の日も自分の道を進まねばならない、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだと、このようにイエス様はおっしゃるわけであります。ヘロデ、これは領主でありますが、かなり厳しい言葉を語っておられます。あの狐という表現、まあ、この当時は、この言葉はもちろん、良い表現ではありません。相手を 軽蔑する言葉として、この言葉が語られて、いたわけでありますが、しかしイエス様があの狐をとヘロデについて語る、そのイエス様の深い思いは一体どういうことであるか、このことも合わせて考えさせられるわけであります。このヘロデについては、マルコ福音書の6章の14節から29節の言葉によって、ここでイエス様がお話になった狐と呼ばれた意味を理解することができると思います。マルコ福音書の6章の14節を見ていただきたいと思います。6章の14節71ページです。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、人々は言っていた、洗礼者ヨハネが死人の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。ヘロデは明らかに怯えているのであります。洗礼者のヨハネが、バプテスマのヨハネが死者の中から生き返った。だからイエス様のあの奇跡、その行う力、その働きがあるんだと言っている者がいる。これを聞いてヘロデは、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと、明らかにヘロデはイエス様を恐れている。ヘロデの姿をここに見ることができるわけであります。ヘロデはバプテスマのヨハネの首をはねてしまうわけであります。17節から見ていただきますと、実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ銅につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なるであることを知って、彼を恐れ保護し、また教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。このようなヘロデの姿が示されるわけであります。キツネということの表現にはずる賢いということもありますが、しかし弱くてもろいという意味も含められて、イエス様はキツネと呼んでいるわけであります。ヘロデはヨハネを捕らえ獄に入れた。しかしヨハネが聖なる人であることを知っていた。そして彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたというのであります。聖なる人、預言者、神から使わされた者、それを知っていた。だから恐れを持ってこのヨハネの言葉を聞いていた。聞く言葉、それは当惑させられた、ヘロデの生き様、生き方、そのことに鋭く、剣を投げ込むような言葉も語られていく。当惑しながらも喜んで耳を傾けていたのであります。おそらくヘロデにとって最も神に近い時と見ることができるわけであります。聖なるものと共にいる、恐れながらも喜んで神の言葉を聞いていた、このヘロデの姿が示されるわけであります。しかしその神との関係があっけなく断ち切られていくわけであります。ヘロデは領主として力を持っていた、力を持っていたけども心が弱い、 室さん弱さを持っている、だから神の言葉を聞いていた。しかし人間的な側面が前面に出て、漁師であるがゆえに到底聞いてはならない言葉を聞いてしまう。彼の誕生日にヘロディアの娘が踊った。その踊りに喜んだ。ヘロデは喜び、何でもあげよう、必要ならば国の半分でもあげようと約束してしまう。この約束がヘロデを罪の神に落としていくわけであります。求められたのはヘロデの首で、ヘロデに求められたことはヨハネの首。ヘロデはヨハネの首をはねてしまう。もう立ち返ることができない大きな罪の深みにヘロデは沈んでしまうわけであります。キツネという厳しい言葉を投げかけながら、なおしかしヘロデに対して必要な言葉を語られるイエス様の御心が今日の聖書には示されてくるわけであります。イエスは言われた、言ってあの狐に今日も明日も悪霊を癒し病気を癒し三日目に全てが終えると私が言ったことを伝えなさい、知るもんかとおっしゃらない。狐という厳しい批判をしながら、お前なんか知らないとはおっしゃらない、伝えなさいというイエス様のお言葉の中に、この大きな罪の底に沈んだヘロデもなおその救いの対象として、何としても大きな神の翼の中に招きたいというイエス様の思いをこの中に読み取ることができるように思うのであります。今日も明日も悪霊を癒し病気を癒し三日目に全てを終える、三日目に全てを終える、神様の救いの御業が全て成就する、完成する。イエス様は十字架にかかり死んで三日目によみがえる。そこで神様の御業は完成する、そのことを伝えなさいと語られているわけであります。喜んで聖なる者の話を聞いていた、恐れながらも聞いていた。神様の最も近いところにいる喜びを感じながら奈落の底に落ちてしまう、罪の深みに落ちてしまう。聞いてはならない者の言葉を聞いて落ちてしまう。ヘロデの弱いの首が欲しい、あるいはまた同時にエルサレムにおいて神礼拝がしっかりとなされていた、そこにバールの神を礼拝する、神を冒涜する、神を捨てる者たちがエルサレムを支配する、罪の深みが示されてくるわけであります。ヘロデとその罪の中に主イエスが入っていかれる、救うために十字架にかかっていかれる、このヘロデの歩みはエルサレムの歩み、イスラエルの歩み、その罪の歴史につながるものであることを教えられるわけであります。深い深い嘆きの言葉、イエス様の嘆きの言葉、神の嘆きの言葉を私たちは34節の言葉に見ることができるわけであります。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとはしなかったと、主イエスの嘆きの言葉が示されてくるわけであります。神様の都、礼拝の中心地エルサレム、そのエルサレムにおいて預言者たちが殺されてきた、 神様から使われた預言者たちは悲しもエルサレムで殺されたとばかりは言えないのではありますが、しかしこのエルサレムが宗教の中心、信仰の中心、政治の中心、その中心において預言者たちを殺すことが決定されていくという意味において、預言者たちを殺してきたものよ、預言者たちを殺すエルサレムと語られてくるわけであります。聖なる使徒、預言者たち、そこで語られる神の言葉、それが拒否され続けたばかりではなく殺されていった、神の言葉を語る者が殺されていく、イエス様はその最後の預言者として、預言者として救い主としてその罪を担って十字架に死んでいくわけであります。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私たちはお前を何度も集めようとした。旧約聖書の歴史で神様に最も近いイスラエル、神から選ばれた民、しかし最も近いところで神を拒否し、神を捨てバールの神に仕え罪を犯し続けてきたイスラエル、しかしそのイスラエルを何度翼のとめんどりがひなを羽の下に集めるように集めようとしてきたことか、主の嘆きの言葉が示されてくるわけであります。この御言葉を見つめながら最後にホセア書の言葉に目を向けたいと思います。先週の聖書研究祈祷会で学んだところであります。ホセア書11章8節1416ページです。1416ページ、11章の8節、ホセア書11章の8節、1416ページ8節。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。エフライム、そこには聖女がある、神を礼拝する聖女があるところ、しかしそこが偶像の神を礼拝する場となってしまった、神を捨てる場となってしまった。ああエフライムよ、このようなエフライムを見捨てることができようか。イスラエルをお前を引き渡すことができようか。アダマのようにお前を見捨て、ツボイムのようにすることができるだろうか。視界のほどにある町アダム、ツボイム、ソドムとゴモラによって一緒に滅びた町、そのように滅びることがあってはならない。私は激しく心を動かされ、哀れみに胸を焼かれる。裏切り続けてきたエフライム、イスラエル、しかし私は激しく心を動かされ、哀れみに胸が焼かれる。哀れみに胸が焼かれる、神様の御心が示されてくるわけであります。9節、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。この御言葉はまさにイエス様によって成就した。ヘロデの犯した罪、もう許せない罪、人間が犯し続けた罪、その深みにイエス様は十字架によって沈んでいかれるわけであります。そこに神様が哀れみに胸が焼かれるほどに神の熱い愛が示されてくるわけであります。何が何でもこの罪の中にあるものを救わねばならない、何が何でもあのヘロデのような者たちを救わねばならない、何が何でも私たちを救わなければならないと主は 十字架の道を歩まれる。まさにそれは神であって人間ではない、神しかおできにならない大いなる御業が、救いの御業がなされているのであります。イエス様の十字架と復活、そのことによって私たちは大きな大きな羽が広げられた三つ翼の中に招き入れられている。どのようなものも主は必死になってこの三つ翼の陰に私たちを招き入れてくださっている。その主の熱い愛の御業が示されてくるわけであります。三つ翼の陰の中に救われ行こうものと私たちはなりました。本当に心からこの主の御業を、愛を喜び歌うものでありたい、この今日の御言葉から教えたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、尊い主の恵み、生ける神様の招きの言葉のうちに私たちの礼拝が始まり、そして洗礼式を行い、御言葉を聞き、聖餐の恵みに預かることができますことを感謝いたします。何としても救わねばならない燃えるような神の愛がイエス様の十字架の中に示されています。私の罪をすべて引き受けて十字架に死に、そして復活されました。尊い復活の命のうちに私たちは包まれ、神様の命に預かって生きることが許されています。そのことを心から感謝し、喜び歌う者として、神を礼拝する者として、力強い礼拝する者として立ち続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。